ここからは地産地消を市民みんなで広め、横手をもっと元気にする全市民参加型プロジェクトチームプラス Y の PR 番組をお送りします。横手鎌倉 FM では横手の地産地消を応援するさまざまな番組をお送りしています。毎月第2第4水曜日の午前9時からは食育推進番組横手のおいしいみっけをお送りします。おいしいというのは地元横手のおいしい食材はもちろん、家族みんなで食べたり生産者とのつながりを知ってそれに感謝したりしてこそ心からおいしいと言えるものです。このコーナーでは地産地消と食育をテーマに横手のおいしいのヒントを探っていきます。今回は那須の花寿司コンテストをテーマにお届けいたします。横手市大森町にあります休養センター桜荘に来ています。今日はこちらで第2回那須の花寿司コンテストが行われております。はじめに主催の横手市大森地域生活研究グループ協議会会長の加藤美和子さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。大森町生活研究グループでは昔ながらの伝統食品ということでおばあちゃん方の花寿司をぜひ私たちに教えてくださいということで生活研究グループの中で教え合ってましたけれども、それを地元の母さん方おばあちゃん方からもぜひ習いたい、よそのうちのナスはどんなんなんだろう、食べてみたい、勉強してみたいということで第1回目の花寿司コンテストが行われました。で、行政の方の力もあってこういう2回目を迎えることができたことはとても嬉しく思っています。今回はうちの方の会員の方々がいろんな色、形、甘み、塩味、食感の5項目を1項につき5点みんなで25点の評価をして、その中で評価の高かったものを選ぶ、最高点として選んでくれるそうです。はい、原料は添加物のない天然由来のものに限り自作で作ったものであり、やっぱり自分のうちに安心のできるものを消費者に届けるような、そういうものをみんなで作っていくようにしています。
はい、加藤さんのお宅でも花寿司は昔から作られていたんですか？
はい、うちの母さんも昔から作っていました。私はつい作るようになったのは5、6年前ほどからですけれども、嫁になってくる前の実家の方でも昔から作っていましたので、この県南地区ではこの花寿司ってのは本当に伝統料理だと思っています。
菊も茄子も地元のもので作ってられるんですね。
はい、そうです。
先ほどちらっと伺ったんですけれども、花寿司昔とだいぶ変わってきたというふうに伺いましたが、
昔の花寿司はすごくしょっぱいというイメージがありましたけれども、今減塩が消費者の方に好まれてますし、私たちもできればしょっぱいものじゃなくてできれば食べやすいものとしてそれなりに研究しています。
今までもたくさんの活動をされてきたと伺っております。
私たちはやはり子どもたちに安心なもの、安全なものを食べさせたいということで、学校給食に食材を提供するなど食育に努めてまいりました。その他にいろんなグリーンツー、その他直売活動、いろんなのに取り組んでいますけれども、この伝統食品を次の世代の方に残していくということも私たちの仕事じゃないのかなと思って今取り込んでいます。
昔は学校給食も地元のものだからといってすぐに使ってもらえるということではなかったんですね。
はい、そうです。やっぱり県の方針もありましたけれども、私たちもやっぱり地元のものを地元に食べさせたいというその思いを続けて今こういう形になっています。結構地元のものを提供できるようにしています。
横手市大森地域生活研究グループ協議会、これからの活動についてお話しください。
今花寿司、那須の花寿司コンテストですけれども第2回目ですけれども、これからこの横手市全体、他の市町村の方々、横手市全体として取り組んでいけたらいいなと思って、まずは大森町を固めていくということで話し合っています。
横手市大森地域生活研究グループ協議会会長の加藤美和子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。それでは受賞者の皆様にお話を伺ってみます。
ご飯のお供の部門の太田静子です。こちらの方に 出品してみないかと誘われまして、たまたま賞に入ったという感じなんですけれども、でも素直に、ね、私の味を選んでいただいたということはすごく嬉しく思っております。
はい、ご飯のお供部門ということでポイントは何でしたか？
そうですね、あまり甘くてはちょっとご飯のお供には合わないと思いますので、甘からずしょっぱからずといったところでしょうかね。あとは歯触りだと思いますね。あまり皮が硬いのはちょっと素材のいいものを使ってというふうに心がけております。
平本よ哲、はい、お茶受け部門の方で金賞を取らせていただきました。毎年毎年違うので、やっぱりなんていうかその年一発勝負みたいな感じでやってるので、そんなにポイントってないんですけども、やっぱり新鮮なものを新鮮なうちにつけるっていうのが一番かなと思います。
森谷のり子です。茶屋系部門の銀です。見た目ね、菊の花が黒くならねえよね、つつけた感じをして、まずそれだけなんだ、あとちょっと甘すぎたかなと思ったったとも、まずお茶受けにはちょうど意味がなくなって、ご飯はちょっとなあれだったとも、そういうとこだな。ごめんね。
第2回那須の花寿司コンテスト、太田静子さん、平本よさん、森谷のり子さん、受賞された皆さんの感想をお届けいたしました。さあ、それでは今日の那須の花寿司コンテスト審査委員長を務められました横手市の高橋大市長にお話を伺います。市長、よろしくお願いいたします。
どうもよろしくお願いします。
試食されていかがでしたか？
それぞれ個性的なその家庭の味が出ててですね、良かったと思います。甘みが強かったりしょっぱかったり、それぞれ様々でしたね。手間暇かかってるでしょうし、丹精込めてそれぞれ作っていただいたと思ってます。
はい、ありがとうございます。市長、お若いですが、那須の花寿司はよく食べられますか？
ほとんど普段食べるということはございません。
小さい時のことを思い出していただいて、はい、おばあちゃんが作ってくれたとか。
それはありましたけれども、昔は家庭でも出てましたけど、最近は食卓にはなかなか上がるってことないですね。
那須の花寿司ってすごくこう塩辛いというイメージがあるんですが、今日試食されていかがでしたか？その辺は。
おそらく昔から比べますと塩分は抑えられてるのかなというふうに感じましたし、食べ慣れてない人にも食べやすくというような工夫をそれぞれしていただいたんじゃないかなって思ってます。
さあ、それでは食育に関して市長も小さい子どもさんおられることですし、はい、市長の思っておられることありますか？
栄養バランスという部分はもちろん気をつけないといけないと思いますけれども、横手は本当にいろんな食材が取れる、しかも美味しい食材ばっかり取れる地域ですので、せっかくそういう貴重な全国的にも稀な恵まれた環境に暮らしている我々としては、その地域の地元の産品に対して誇りと自信を持っていただいて、それを美味しい自慢の食材だということを認識していただくということも大事だと思いますし、また地域の風土に根ざした食べ物、そういったものも文化ですしね、地域の伝統でもありますので、そういった地域の宝を子どもたちにもしっかりと継承できればなというふうに思ってます。
はい、市長、今日はどうもありがとうございました。失礼いたします。今回審査委員長を務められました高橋大横手市長でした。第2回那須の花寿司コンテストは、今回お話しいただいた加藤美和子さんが会長を務める横手市大森地域生活研究グループ協議会の主催で、2月6日木曜日に大森町にある休養施設桜荘にて開催されました。会場には参加者の皆さんの自慢の那須の花寿司が並びました。試食会は大盛況でした。 今回お話しいただいた皆さんの最近食べた横手の美味しいミッケは全員一致で茄子の花寿司でした。今回は茄子の花寿司コンテストをテーマにお届けいたしました。この時間は食育推進番組横手の美味しいミッケをお送りしました。横手鎌倉 FM では地産地消を市民みんなで広め、横手をもっと元気にする全市民参加型プロジェクトチームプラス Y の PR 番組をお送りしています。このコーナーではラジオをお聞きの皆様からの番組についてのご意見ご感想を募集しています。おはがき、ファックス、メールにてお寄せください。お待ちしております。次回もぜひお聞きください。
このリンゴ、おいしい。
じいちゃんがこしゃだなんだ、ミミ。
太陽いっぱい浴びだ、横手の富士リンゴ一番だ。
横手の梅応援団、チームプラス Y では会員を募集中。みんなで横手のおいしいを食べよう。